はい、それ鉄ラジオ、今日も始めていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このラジオは身近なテーマをきっかけに哲学について楽しく学んでみようという番組です。哲学好きの弟と哲学に馴染みのない兄の兄弟2人でお送りしていきたいと思います。改めまして、兄の菅野京介です。
弟の隼人です。よろしくお願いします。
はい、今日から久々に東洋ということで、華厳経でしたっけか。
そうですね、はい、っていう、まあ、いわゆる経典、まあ、仏教の教えの一つなんですけれども、まあ、それをメインにお話ししていきますよと、で、まあ、いわゆるね、こう仏教の経典とかって言われると、まあ、般若心経とかさ、よくあるなんだ、空足是識のやつとか、まあ、あと法華経とかね、が、まあ、有名かなとは思いますと。で、華厳経ってどうだろう、なんか聞いたことはあるかな、名前として。
名前だけかな、
そうだよね。
東大寺の大仏、
そうです、そうです、そう。奈良の大仏さんが、そう、華厳経の仏様だね。
まあ、それぐらい。
まあ、僕も、まあ、ぶっちゃけそんな感じでしたと。で、まあ、仏教についてはね、これまでもさ、もちろん、ブッダそのものもやったし、まあ、ナーガールジュナ、リュージュの空とかさ、あと、有意識だの、まあ、禅だの空海とか、ね、鎌倉仏教で、まあ、親鸞がいてとか、まあ、道元がいてとか、いろいろやったと思うんですけど、まあ、それぞれね、その同じ仏教とは言いつつ、まあ、いろんな特徴があったかなとは思うんですよね。で、まあ、華厳経もそういう、まあ、いろんな仏教の中の一つというか、その経典の教えという感じなんだけれども、まあ、これがですね、大体こう4世紀なので、今からだと1600年前ぐらいとかに、まあ、今のその漢訳とか漢字で、まあ、書かれてるんだけれども、まあ、それが成立しましたよっていうふうに言われてるような経典なんだよね。
そうなんだ。浄土宗とか浄土真宗とかやったけど、そういうのと同じような感じだよね。なんとか宗とかなんとか経っていう国的には。
そうです、そうです。だから華厳宗っていうのがもともと、なんだ、中国とかにはあって、でそれが日本にやってきて、その奈良の東大寺で、まあ、その華厳宗みたいな感じで日本に、まあ、根付いていったみたいな感じなんだよね。ね、まあ、根付いたとは言っても、実はね、日本だとあんま広がらなかったっていう風に言われていて、そう、当時ね、その奈良に伝わったのが736年って言われてるので、まあ、その4世紀からまあ大体300年後ぐらいかなっていう風な感じなんですけれども、なんかね、鎌倉仏教の時にもさ、なんか、浄土真宗の人が何人いてとかっていう話をちょっとしたんですけど、その時にお伝えしたのが、大体浄土真宗の人が今の日本に1500万人ぐらいいるって言われてるんですよね。で、華厳宗の人がじゃあ何人いるかっていうと、なんかね、今不明とかってなっちゃってて。
へぇ、そうなんだ。
そう、なんか多分だいぶ少なくなってて、一応ね、その平成30年時点とかで言うと、なんか4万人っていうふうに言われてるんだって。
それはなんか全然少ないね。
浄
土真宗とかそういうのと
比べると。比べるとね。だから、まあ、やっぱりその、まあ、ちょっとね、今回とか次回以降含めてしっかりお伝えしていくんですけれども、やっぱり結構ね、その華厳宗とか華厳経って、まあ、結構難しいというか、教えがなんかね、複雑なんですよね。そう。で、何が複雑かっていうと、その、華厳経の中に、いわゆるその空の思想とか、あと有意識の思想とか、あとはその一切のものは仏だみたいな、これは如来像思想とか言ったりするんだけど、これがもう全部含まれてるんだって。
全部、
全部、そう、全部含まれてるし、しかもなんならその後の密教とかにも影響を与えてるっていうぐらい、まあ、いろんなことが書かれてますよと。
さっき4世紀って言ったけど、結構古いんだね。
そうだね、そう。リュウジュとか、 ビールというか、流れ自体は2世紀ぐらいなんだけれども、うんうんうんうん、まあ、その後で、まあ、有識を言った、世神とかっていう人たちがだって4世紀ぐらいだから、まあ、その辺の時代ではあるんだけど、
うんうんうん、
だから多分当時その流行っていたというか、まあ、いろんなその盛り上がっていたものを多分いろいろ取り込んでできたのがこの華厳経じゃないかっていうふうに言われたりするんだよね。
なるほど。じゃあ、密教とかやった、うん、あとは浄土宗、浄土真宗。
はいはい。
その時代には前なんだね、全然。
あ、うん、そう、全然前。うん、
はいはいはい。
そうです、そうなんです。なので結構まあ初期の方、初期、まあ、言ってもね、ブッダが活躍したのって紀元前5世紀とかだから、まあ、そこから言ったらもうね、700、800、900年ぐらい経ってるっていう風な意味では、まあ、結構後なんだけど、その空海とかそういう鎌倉とかっていうところから言ったらだいぶ前の話です。
うん、なるほど。
うん、うん。で、まあそういう風な時代のものではあるんだけれども、
うん、
じゃあ、まあ、そんなにね、いろいろそのごったりみたいな感じで、まあ、いろんな思想が入ってるって、まあ、どんな本というかね、お経やねんっていう話なんだけれども、
うん、
まあ、お経っていうにはね、めちゃめちゃ長いんですよ。
へぇ、ほうほうほう。
そう。なんで、いのちはね、その日本語の全訳みたいなのが Amazon でも売ってたんだけれども、
うん、
この、一応まあ上下巻になっていて、華厳経全集みたいなのがあるんだけど、
うん、
これ何ページぐらいあると思う？
それって、それがいわゆるお経？
お経って言うとね、まああれだ、経典だね、経典。
あ、経典、はいはいはい。
うん。
でも上下巻でしょ？
上下巻。
上下巻だったら600ページぐらいじゃないの？
って思うじゃない。
お
うおう、なんとですね、2446ページ書いてんの。
もう、2冊で2400ページ。
多分2冊だと思う。
うん。うん、だ上下だもんね、だってね。
上下で。うん。なんか1冊1200ページぐらいあるのかな？
おう、まあ、なんか、あれだね、縦より横、うん、厚みの方が大きい本みたいな。
うん、
下手したら、
ね。まあ、縦もね、長いんだよ、それが。
うんうん、はいはい。まあ、辞書かみたいなレベルだね。
そうそうそう、本当に本当に。
うん、
そう、で、Amazon ってその全2巻で売ってるんですけど、
うん、
単行本で買うとね、なんと、99,970円するんですよ。
高、はいはいはい。
まあ、ちょっと中古だかってあるとは思うんだけど、
うんうんうん、
そう、合わせ10万円しますよって話だし、
うん、
でもね、ちゃんとレビューもついてるのよ。
あるんだ、うんうん。
で、なんかね、もうレビューの人たちのやっぱ熱量がすごくって、
うん、
なんかもうタイトルからしてさ、なんか畏敬の念を持って本書に挑むとかさ、
はいはいはいはい。
そう、なんか、内容としても、なんかこの華厳経に巡り合えたことにひたすら感謝いたしますみたいなこととかさ。うん。ね。あとはもうなんか、こう購入してみたんだけれども、なんかなかなか読み進めることができず、
うん、
まあ読破する気になれず、もう十分ですという気持ちになりました。で、なんかもう、読まれた方、何より訳された方に敬服いたしますみたいな感じで、
はいはいはい、
こうなんかね、すごい、得の高いコメントがいっぱいあるんだよね。
おうおうおうお
う。うん。
それ、あれ、解説込みとかじゃなくて、
うん。
原本、原点でそれってこと？
まあ、もちろん解説とかあるとは思うんだけど、
おうおうおう、
まあ、基本的にはその口語訳というか、その訳したものだけでそれって感じだね。
なるほど、なるほど、なるほど。
はい。
わ、すごいね。なるほど。
すごいでしょ。さすがにこれは僕も買う気にはなれないというか、
うんうん、
あれなんだけれども、うん。まあでもやっぱそのぐらい、その、まあ、日本語訳にしてるんで、その2500ページぐらい、あるからこそもいろんなことが書かれていて、その中に、まあ、空の思想とか、有意識の思想とか、そういうところにつながるものもいろいろ含まれてます、みたいな感じなんだよね。
なるほど。ちなみにさ、
うん。
今回この華厳経、まあ、さっき言った、法華経とかさ、
般若
経とか、いろいろある中で、
はいはい、うん、
この華厳経を今回取り上げようって思ったのは何かあるの、隼人の中で。
あ、そうだね。それでいくと、なんかその仏教のことをね、いろいろ学んでるとか、その本を読んでるときに、
うん、
やっぱりこう、華厳経すごいぜみたいなことがさらっと書かれたりすることが結構あるのよ。
ああ、それ、その本を書いて役者だったり、そういう人たちだったり。
うん。あ、そうそうそう。
はいはいはい。
とか、なんかこの、話は結構華厳経にも書かれていてみたいな話とかがあって。
はいはいはい。
そう。で、 例えばどんなことが書いてるかみたいな話でいくと、
うん、
あのね、まあ、実際にこう、こういうふうなことが書かれてますよとかあるんだけど、なんか、一つの毛穴の中に、無料の仏の国土、あの国ね、
うんうんうん、
が、なんかよそよ、装い清らかに広々として安住するとか、
ほうほうほうほう。
あと一つの微塵、だから塵ね、
うん、
その塵の中に、あらゆる微塵の数に等しい微細の国土がことごとく重しているとか、
うん、
なんかそんな感じのことがもうバーって書かれてるらしいのよ。
わあ、無理。
すごいでしょ。
そうだね。この先読み進めようとは思わないな、うん、こんなことだったら。
いや、そうそう、そうなんですけれども、うんうんうん、まあ、やっぱりさ、その、まあ、前回ね、そのバタイユでもさ、やっぱ結構、いわゆるこう、パロディというかさ、
うんうんうん、
まあ、普段は結びつかない、この太陽と、まあ、肛門みたいなものをさ、
うんうんうん、
なんか結びつける、その発想力というか。
はいはい、同じだよぐらいのね、レベル
で、
ね。
同じだよ的なね、うん、そうそう、なんかイマジネーションがすごいねっていう話をしたと思うんですけれども、
うん、
まあ、その、華厳経もなんかまさにそういうそのスケールの大きさというかさ、だってその、一個の毛穴、本当にちっちゃいものと、うん、まあ、無数のさ、仏の国ってもう本当にこう数えきれないぐらいあるって言われてるものが、まあ、なんか一緒にあるよとか、まあ、そもそもぎゅうぎゅうに詰まってるんじゃなくって、ま
あ、
広々として安住してるみたいなさ、
あ、確かに、
ね、ちょっとね、スケール感がわからないと思うんですよ。
確かにそうだね。そうだそうだ。ぎゅうぎゅうなイメージ持っちゃったわ。
あ、そうそうそう。そうだよね。穴にさ、ぎゅうぎゅうに詰められてるんじゃなくて、その穴の中に、広々として安住しているみたいなさ。うん、
はい、はいはいはい。
もうちょっとさ、もう発想とか、なんだろうな。よくわかんないじゃん、世界観が。
うん。あの、想像しろって言われても、ちょっと無理があるな。ね、確かに確かに。
いや、そうそうそう。だし、ま、これをね、その、いわゆる、四字熟語的に言うと、一足一歳。で一切即一みたいなことを言われていて、まさにその一つのものが全てであるとか、
うんうんうん、
逆に全てのものが一つであるみたいないうふうに言われたりするんだよね、うん、
はいはい、まあ、空足是式でいいんじゃないか、うん、もうい
や違う、空全然違うのよ、空足是式とは
違うの、違う話だろ、
うん、全然違うよ、
はあはあ、
そうなんです、うん、そう、だからまあよくある一足多とか一足全とかだとちょっと近くなってくるんだけど、
うんうんうんうん、
そう、まあ、そんな感じでやっぱりその仏教的な、なんだろうな、その、あらゆるこう仏っていうものがあらゆる存在にこう蔓延してるとかもそうだし、でも仏っていうのは一つであるみたいな話も含めて、
うんうん、
やっぱりこうこの華厳経っていうものに、なんだろうな、こう、寄っているというか、華厳経の考えをもとにして、その後発展してたっていう話は結構あるみたいなんですよね。
なるほど。あれなのかな、今、うん、ここで聞いた感じだと、あの、
うん、
いわゆるミュージシャンズミュージシャンというかさ。
なるほどね。源流みたいなね。
そう、一般の人にはそんな売れないかもしれないけど、うんうん、
はいはいはい。
あの、もう、大ヒット飛ばしまくってるミュージシャンがめちゃくちゃ尊敬して、好きなアーティストは出てくれたら答える人みたいなさ。
はいはいはいはい。
浄土真宗の人も、般若経の人も、華厳経の人も、尊敬する人誰ですか、はいはい、って聞かれたら、いや、あの華厳経のさ、
うん、
みたいな。
うんうんうんうん。
そういう感じなのかな、この難しさは。
まあでも、それはね、あるかもしれない。
高尚な感じ。うん。
そう、だから、やっぱりさ、世の中に広がるのって、まあ、浄土真宗みたいにさ、うん、こう生阿弥陀仏で、まあ、唱えていればね、阿弥陀様が救ってくださるみたいなさ。
うん。
まあ、やっぱそういうのが分かりやすいし、広まるとは思うんだよね。
うんうんうん、
うん。うん。で、逆にね、やっぱそのね、さっきみたいに、いや、一つの毛穴に無数の仏が安住しておられるのだとかって言われたときにさ、
うんうん、
え、で、私はどうなるんですかみたいな。
そうだね。う
ん
う
ん、いつ救われるんですかみたいなさ、
う
ん。
なるほどとはやっぱならない、
うん。ならないよね。そうそうそう、うん、まあ。っていう意味ではやっぱりその、まあ難しいというかなんだろうな。まあ、それね、奥深いというか、まあ、とっつきにくいというかってのあるとは思うんだけれども、うん、うんうん。まあだからこそそういうなんか仏教の真髄みたいなものが華厳経にあるっていうふうにやっぱ言われがちではあるんだよね。
なるほど。あそこまで言うのは真髄はとかって言われがちなんだ。むしろ言う人もいる。
まあまあまあ言う人もいる。うん、それは全然いるね。
はいはいはい。
うん、そうで、まあ、だから逆に言うとやっぱちょっとねめちゃめちゃ長いしやっぱ難しいよっていうふうにもやっぱり言われてた、まあ書かれてたので、
うんうんうん、
まあ、あんまりこう手を出すタイミングがなかったんですけれども。
はいはい。
まあ、ちょっとね今回やっぱ思い切ってなんか踏み込んでみたいなとか、
うん、
まあ、せっかくそのなんだろうな、あのあれだけね、あの鎌倉仏教とかもさ結構テーマでやったから、
うんうんうん、
やっぱり仏教に戻るとしたら、まあ、そのぐらいこう自分も知らないものにちょっと飛び込んでみたいなっていうふうに思って、
はいはい、なるほど、
そうで選んでみたんですよね。
うん、
で、まあ、いざね、じゃあちょっと、まあ、とはいえこう解説本 2,3 冊読んだらいけるだろうって思ってたんだけれども、
うん、
やっぱりねこうあまりにも、ね、2500ページぐらいあるものだし、まあ、それの解説本やら何やらって含める解説本っていうのは要はそのなんだいわゆる華厳集とかっていうので、ね、その時々のいわゆる階層みたいな、階層というかそのなんだあの宗派のトップみたいな人たちが書いた本とかっていうのはいっぱいあるわけよね。
ああ、そうか、華厳教の構想みたいな人たち
も、うん。あ、そうそうそうそう。放送とかが、自分はこう解釈したとか、いや、これはこうである、こうこうであるとかっていうのを書いたものがたくさんあるわけよ。
当事者、なんだろうな。
うん。
もうあの、師範代みたいな、華厳教師範代みたいな人が、自分はこう解釈するとか、
う
ん、自分は華厳教の道をこう進んだみたいな。だから、
そうそうそう。
面白いね。華厳教はこうであるとかじゃなくて、
うんうん、
わしはこう思うんじゃ基本教についてここの原点のこの部分か基本教わしはこう解釈したんじゃみたいな、
うんうん、
もうおかしいね、
そうそう、
師範代がもう解釈の話をしてるみたいな、
でその話をしてたりとか
その解説をさらにあの本として出てるみたいな、
う
ん、
そうですそうですみたいな感じでもうありとあらゆるものがやっぱ出てるからもうそういうものを触れようと思ったらもう途方もないことになるわけよ、
うんうんうん
うん、なのでやっぱり所詮一般向けの その解説本とかで言うとやっぱりこうなかなかね全体像っていうよりはつまみ食いみたいになっちゃって
うん、うん、
そうで正直ねあんまピンとこなかったんで、まあ、図書館で 2冊ぐらい借りたんだけど、
うん、
そうあんまりピンとこなくって、
はいはいはい、
そうで結局ねプラス2冊自分で買って、まあ、4冊ぐらい読みましたと、
うんうんうんうん、
そう、まあ、それでももちろんね基本教が分かったとはまあとても言えないんだけれども、
うん、
なんかそれなりにね、さっきお伝えしたような、その一つの毛穴に無数の、なんだ、仏がいるとはどういうことかとか、
うんうんうん、
なんでそんなことを考えなきゃいけなかったのかみたいなことぐらいは、なんかちょっと分かってきたので。
あ、そうなの？いや、それぐらいはっていうね。う
ん、はい。まあ、ほんとそれぐらいはだし、そもそもね、華厳経って、なんかその、いわゆる知識を伝えるためのものとかっていうよりは、
うん、
なんかね、いわゆるなんかこう仏様の、まあ、説法というかさ、そういういわゆる仏さんたちが集まっていろいろ話をするみたいなあのシーンが結構仏教の経典って多いんだけど、
うん、
それが8つぐらい収められてるんだよね。
あ、含まれてる。それでもう全部ってわけじゃなくて、うん、まあシーンとしてそういうのがあります。
基本それで全部。
あ、そうなの、
うん、そうそうそう。だからなんかミュージカルとか、なんかファンタジーみたいな話なんだよね。
うわー、一個一個長いな、重いな、それ。
長いでしょ、ね、だから、
うんうんうん。
まあ単純に8であっても300ページ分ぐらい。
うん、まあ小説8個入ってみたいな話だね。
うん、あ、そうそうそうそう。短編というか中編が8個入ってますみたいな。
うんうんうん、
そう。で、その、いわゆる西洋哲学みたいに、例えばこれこれはこういうことで、それはこういうことを定義してるからだとかじゃなくって、
うん、
さっきみたいに、なんか、その一つの毛穴の中にとか、でなんかその偉大なるブッダはこういうこういうことを言いましてみたいな話をずっと永遠やり合ってるみたいな、
うんうんうん、わあ、そっかそっか、第一章、うん、この一足一切の足とは何かとかっていう積み上げ方じゃないんだね、
う
ん
う
ん、
あ、そうじゃないじゃない、うん、一切は一であるっていうものはもう出てくるだけみたいな、
うんうんうんうん
うん、ほんとそんな感じなんだよね、
うんうん、いいね、なんかあの東洋っぽいね
そう、ザ・東洋なので、
うん、
はい、まあ、だからこそそのね、なんか華厳経分かりましたとか読めましたとはとても言えないんだけれども、
うんうんうん、
まあそのね、なんとなく自分の関心の中にあるじゃあその一足一切、まあ一は全てであるとか、
うんうんうん、
一切のものは一であるって結局何なのとか、
うんうんうん、
それって他の仏教の考えとか教えっていうものにどんな影響を及ぼしてるのっていう話ぐらいはなんとなくこうね、あの読めるかなとは思ったんで、
ほうほうほう、
はい、まあ、それを皆さんと考えていきたいとか、うん、理解を深めていきたいですよっていうふうなのが今回やりたいことっていう感じなんですよね、うんうん、
はいはい、わー、なるほどね、 全く全容が見えないけれども、はい、うん、あれだね、まあ、投与は難しいな。確かにこれを見てね、うん、じゃあ読み進めようと思わないからね。
まあそうだよね。
そこをね、
とかさ、ね、やっぱそれでさ、今みたいな話を今、たぶん10分、15分くらい話してるんだけど、聞いてさ、うんうんうん、面白そうとか、自分でもやってみようって思わないじゃん。
思わない。まだ思わない
な。そう、多分ね、いつまで経っても思えないと思うんだけど、
うんうんうん。
うん。まあ、ただね、まあ、ちょっとその現代に引きつけてというか、うん、なんだろうな。じゃ結局それを考えて何になるのよって話ってあると思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、なんだろうな。ちょっとだけそこをお伝えしていくと、まあ、うん、それこそさ、その、これまでもお伝えしてきた、いわゆる西洋の哲学、
うん、
とかって、まあ、基本的にやっぱり、まあ、知とか知恵みたいなものをさ、こう、まあ、増やしていきましょうというか、
うん、
まあ、それに基づいて、こう、世界を理解していきましょうっていうふうな話じゃないですか。
そうね。ちゃんと偶然とか意味不明なものを必然だったりとか、うん、ちゃんとした知にしていくっていうような。うんうん、
あ、そうそうそう、
ね、話があったよね、ね、前ね、
うん。そうそう、営みだったと思うんですけれども、
うん、
っていうことは、その、いわゆるこう、じゃあ、知識とか、じゃあ理性で何をしますかっていうと、その根本には、いわゆるこう、分けるとか、
うんうん、
区別するっていうふうな働きがあるんですよね。
はいはいはいはい。
うん。で、よくさ、日本語でも要は、分かるっていうのは分けるなんだっていうふうに言われることってあると思うんだけど、
うんうんうん、
そう。まさにそういうふうに理解するっていうのは、例えばこう、こんがらってるものを区別して、例えば全部で、その100あったものを、こっちは50で、こっちは30で、こっちは20ですというふうに分けたときに、その3つの塊のものとして100の全体を理解しようとか、そういうものがいわゆる僕らが普通に考えた時の理性的な理解の仕方だと思うんですよね。
うん。
で、ロジカルシンキングとかまさにそれで、いわゆるさ、ロジックツリーとかっていうふうに、例えば、なんだろうな、会社の売り上げを上げたいとかって言ったときに、売上っていうのは、例えば客単価と来客数っていう風なもので分解できて、
うんうんうん、
客単価っていうのはその一人が使うお金ととかなんかいろんなもので分解できてっていう風にまあしていくことがあるんだけど、まあ、それがまさに分けて理解するっていうことのまあ極致みたいな話なんだよね。
うん、うん、うん。
うん。で、まあ、一昔前であれば全然それで OK だったんだけれども、
うん、
やっぱりこの現代になった時に、やっぱちょっとそれでは足りないっていうふうに言われになりましたと。
はいはいはい。
まあ、もっと言うとその部分を統合とか、部分を全部組み合わせると全体になるんですかっていう話があって、まあ、例えば人間とかもさそうなんだけど、じゃあその心臓とかさ、肝臓とかさ、まあ、脳とかっていろんな器官、まあ、そのいわゆる臓器があると思うんだけど、それを全部きれいにくっつけたら人間ができますかっていうと、そうじゃないみたいな話があるんだよね。
ほうほうほうほう。
要はじゃあ意識がそれで生まれるかっていうと、生まれるかわからんとか、あるいはじゃあ人間のその心みたいなものがどこにあるかっていうと、まあその別に心臓とか脳だけじゃないっていう話があって。
なるほど。ゴーストはどこにあるんですかっていう話だね。うん、
あ、そうそうそう、ゴースト今何の話です
か？広角機動隊の話をぶち込んで。
そうだよね。
すいません。
そうだよね。
そうそう、うん、ロボットにね、心とか生まれるのかっていう話だけどね。
あ、そうそうそう。
まさにね。
まさにね。だからやっぱりその、全体切り分ければなんとなく全体は分かったような気がするんだけど、
うんうんうん、
果たしてそれで全部説明できるんでしたっけっていうことがやっぱりテーマやってるのは結構現代ですよと。
はいはいはい。
うん。いうときに、よくさ、そういった全体の話もそうだし、あとカオス理論みたいな感じでさ、
うん。
これはそのね、蝶々が、なんだ、上海で羽ばたいたときに、なんだ、アメリカで台風が、ハリケーンが起きるだっけ、なんかそんな話とかあるんだけど、うん
う
ん、
バタフライエフェクトね。
あとバタフライエフェクトね、うんうん。うん。っていう感じで、まあ要はその、すごく、細かいことでも、やっぱ密接につながって、その世の中とか自然現象っていうのも起きてるみたいな話があったときに、
うん。
やっぱりそういう全部が全部分けて理解できるかっていうと理解できませんよねっていう話があるんだよね。
うん、うん、うん。
うん。で、さっき言ったその一足一切みたいな話でいくと、まさにこれって、その、ある種個物というか、その、個々のものと全体を分けないというか、それが全部くっついてるっていう話だったりするし、そう、あとは一つの毛穴の中に、そのね、無数の仏がいるみたいな話も、いわゆるその、なんだろうな、もので考えるとさ、同じ場所に二つのものがあるっていうのはありえない感じなんだよね。
うん、うん、うん。
うん。 うん、でこれって実はそのねデカルト、まあ、近代哲学の祖であるデカルトなんだけれども、うん、彼が言ってることで要は物体っていうのはそういわゆる長さとか広がりっていうのを持つから同じ空間に同じ広がりを持つものが2つあるっていうのは基本的にやっぱり NG なんだよね。でそれは確かに物理的にはそうかもしれないんだけれどもいわゆるものとものの関係性とかそのあるものが他のものに支えられてある、まあ、例えばさ、椅子っていうものがあった時にそれってやっぱり机との関係性において初めて椅子っていうものが定義できるわけなんだよね。
はいはいはいはい。
うん、例えばその何もないとこに椅子があって例えば天井についてるゴミを取りたいとかってあったら、まあ、その椅子は台座というかその踏み台になるわけですよ。
うんうんうんうん、
っていう感じでいくとその物として考えるともちろん同じ物が同じ空間を占めることはないんだけれども、
うん、
まあ、そのなんだろうなその物の持つ意味というかそのものが何のためにあるかとかっていうことまで考えると同じ椅子っていうものが座るための椅子にもなり乗るための踏み台にもなりますみたいなことは起きうるわけなんだよね。
なるほどなるほどなるほど。はいはいはい、うん、その蝶々がただの生き物かと思いきや、
うん、
アメリカでハリケーンを生み出すモンスターだったとみたいなね、まあそういう
みたいなね、そうこともあるし、
はいはいはい、
うん、そもそもその羽ばたきっていうようなちっちゃい現象が世界全体に影響を与えているっていうことも含めて、
うんうん、
やっぱ密接に関わっているんだと、
うんうんうん、
まあ、そんな感じでそのすごくそういったね蝶々とか椅子っていうものを抽象化してなんだろうなこう極度になんだろうなこう大きく考えた時にまさにそういう毛穴の中に無数の仏がいるのかある一つのものはそれは全てなんだとかっていうふうなことが表現できるよねっていうふうな話が出てくるね。
うわあ、面白いね。そっかそっか。
うんうんうん、
蝶々とは何であるの真逆だよね。蝶々とは何でもあるし、何でもあるし、何でもあるし、何でもあるみたいな、うん、話だね。
そう、あれでもあし、これでもあり、ね、仏でもあり、一切でもあるみたいなさ。
うんうんうん、
もう、ね、やっぱそこまでいくともうよくわからんっていうふうになっちゃうんだけれども、
うんうん
うん、まあでも、そういうふうにこうちょっと分解をしていくと、まあ、結構そのね、華厳経の教えっていうのが、いわゆるその現代のやっぱ価値観とか、まあ、自然科学的な、まあ、ものの見方ともそんなに、まあ、離れてないとか、むしろ先取りしてたんじゃないかみたいな、よくあると思うんですけど、仏教先取り説ね。
はいはいはい。
まあ、そうそうそう。まあ、一つとして、まあ、結構見られがちだったりもするっていうふうなことなんですよね。うん。で、まあ、ただ当然ね、それっていわゆる現代の僕らから見た話だったりするんで、まあ、そんなにこう、わかりやすいものじゃないというか、やっぱり単純化して、なんかこの現代の科学にもなんか応用できるんだとかっていうことじゃなくって、
うんうんうん、
もうその華厳経なら華厳経っていうふうなやっぱり発想の中でやっぱ一つのまあ体系というか、まあ、その華厳経の理論に基づいた、まあ、いろんな話がたくさんあるわけなんですよね。
はいはい。まあそうだよね、うん、しかもこんなこう、まあ、現代めっちゃ応用できるみたいな側面ももちろんあるとは思うんだけれども、うん、そのぐらいの、うん、なんだろう、抽象度深みみたいなものはあると思うんだけど、まあ要は仏教の一派だもんね。
あ、そうそう、仏教の一派なので、しかも、そうそうそうそう、
ね、解放されましょうっていうのも一派なん
です
ね。
そうです、そうです、はい、うん、なのでやっぱりこのなんだろうな、なんか簡単に分かった気になるんじゃなくて、あくまでもその仏教的にというか、
うんうんうん、
まあそういう東洋的な感覚で、この華厳経って見たときに、まあ果たして何が見えてくるんでしょうねとか、
うんうん、
まあ、どんな世界観が広がってるんでしょうねっていうことをやってみたいっていうのが今回の、まあ、テーマというか、やっていきたいことですっていうような感じなんだよね。うん、
はいはい。なるほどね。ちょっとやっぱり、はい、経典も難しそうだけども、やっぱこのスケールもやっぱりちょっと、うん、桁違いというか。
いや、桁違いだね、本当に。だからね、うん、その前回さ、やっぱりね、東寺インドみたいな話したと思うんですけれども、
うんうんうん、
やっぱりこのインド、まあ、中国にまたがる、なんだろうな、この仏教的な人たちというか、
うん、
やっぱりその発想を持っている人たちって、やっぱりすごいね、なんだろう、もう、発想力がなんかもうよくわかんないんだよね。うん、だってさ、そのね、さっきの仏の世界とかもそうなんだけれども、なんかそのいわゆる塵とか埃みたいな数ぐらいその仏の世界があるとかって言ってるわけよ。
うんうんうんうん、
でもその仏の世界一個一個っていうのはまさにそのあらゆるものを包むぐらい広いとかって話なんだけど、
うん、
だその無限がなんか無限化あるみたいな話っていうか、
はいはいはいはい、
この、まあ、僕らで言ったこのいわゆる宇宙、僕らが生きているなんか150億光年とかって言われている宇宙がなんかもうさらにやっぱり100個200個どころじゃないもう何万個何億個もあるみたいな、もうそういうふ
う
なやっぱ世界観なんだよね。
あー、確かにおかしいね、うん、
おかしいでしょ
今とそうやって表現できるけどね
そう今だとね
宇宙とかのもそんなね、
うん、
星がどうとかっていうのもない時に、
あ、そうそうそう、
まあ、ある意味似たような無限みたいなそういう広がりを扱ってるんだもんね、
うんうん、そうなんだよね、やっぱり極度にやっぱ抽象化されてるし、まあ、やっぱりこう数学がね発展したからこそそういうこうなんだろうな、もうとにかくこう発想を広げていくってことができ、できたんだろうみたいな話もあるんだけれども、うん、
はいはいはい、うん、そうか、インドの方ね、もともとね、
あ、そうですそうです、インドの方だからね、うん、うん、でだからね結構そのやっぱりその華厳経の話自体も面白くって、さっきさ兄貴がさあのね華厳経といえば奈良の大仏だよねって言ってくれたと思うんですけれども、
うんうんうんうん、
あのまさにねこの東大寺のやっぱ大仏が一番日本では有名だと思うんだけど、
うん、
これはね、いわゆるこう仏様としてはビルシャナー仏っていうふうに言われてるんだよね。
うん、
で、まあ、仏様もね、それこそ阿弥陀仏とかっていうふうにいっぱいいるんですけれども、
うん、
このビルシャナー仏っていうのが、実はこの華厳経のいわゆる中心に置かれている仏様なんですよ。
へぇ、あ、そうなんだね。ほうほうほ
う、うん、で、このビルシャナー仏っていうのが、いわゆるこのブッダ、だからあのゴータマ・シッタルタっていう人だよね。これと、同一されていて、
うん、
面白いのはブッダが例えば死後、まあ、死後というかそのねあの入滅した後にビルシャナー仏になったとかってことじゃなくって、
うん、
そもそもビルシャナー仏っていう仏様がいらっしゃって、それがいろんな時代のいろんな仏の世界とかも含めたいろんな世界で活躍されていますと。でそれがたまたまこのシャバ世界、まあ、このいわゆる僕らが生きている世界においてブッダとして立ち現れて、いわゆる人としての人生を送ったのであって、ブッダがすごかったんじゃなくってビルシャナー仏がすごかったんだぜっていう風な話になってくるんだよね。
おお、またなんかあれね、
うん、
うまい具合に作ってますな
あ、そうそうそうそう、
まあ、作るって言うと失礼だけど、
そうだから重ねてるんだよ。だから、はいはい、ブッダが仏教を始めたんだけれども、うんうん、そもそもブッダが何かをすごかったんじゃなくって、
うんうん、
ビルシャナ仏っていうものがそもそもいてとか、
その
仏の断りとか法則っていうのはもともとあって、
うんうんうん、
それが、今受け継がれているんです、それが華厳経なんですっていうふうな話なんだよね。
なるほど。わあ、うん、なんか、世界観の作り方がずるいというか、うん、まあ、ブッダ
最ずるいかな、
うん、ブッダが最高なのは変わんないけれども、実はビルシャナ仏
の
一形態だったんだよ、みたいな。
あ、そうです、そうです。
だいぶ、設定をなんか、うん、なんか、ぶっ込んできたな、みたいな感じがするよね。
そう、うん。そうなんですよね。でね、またこれ面白いのが、ちょっとまた次回以降ちゃんと話していくんですけど、
うん、
でビルシャナ仏が中心じゃないですか。
うんうん、
ということは主人公でその8回ね、いわゆる説法をしたらね、回があるっていう風な話だったんで、
うんうんうん、
まあ、そう言われるとさ、まあ、じゃあなんかビルシャナ仏がいろんなことを言ったのかなとか、ビルシャナ仏の教えっていうのが、この華厳経の教えなのかなっていう風に思うじゃないですか。
いや、そうだね。
ね。で、思うんだけど、どうやらね、このビルシャナ仏は、実は一言も喋らないらしいんですよね。
へぇー、あ、そうなの、うんうん、
そう。ビルシャナ仏がやるのは、やってんのかな、ちょっとごめん、これ間違ったら申し訳ないんですけれども、
うん、
なんか額からなんか光のビームを出すとか、
うん、
なんかすごいいい香りを出して、ちょっとこれ香り出してないから出してないかもしれないですけど、いい香りを出して仏様たちをなんか一瞬にして悟らせるとか、
うん、
そんなことなんですよね、多分。やってるの。
そうなの、大丈夫、
はい、
いい香りを出して悟らせるってあんまなんか怪しいんだけど、うん、
あるのよ、あるのよ、実際にその香りで悟るみたいな話は結構あるんだけど、
うんうんうんうん、
実はね、
うん、
で誰が喋るのっていうと、そのビルシャナー仏の周りに集まったいろんな仏様とか、
うんうんうん、
まあ、そこの集まってビルシャナー仏のその素晴らしさを称えるために なんかもう語らざるを得ないっていう人たちが、人っていうか仏さんたちが喋るんだよね、
う
ん、
だからもうあの既に悟った仏様たちがさらに崇めてるような存在みたいな感じだ、ね、
うん、あ、そうそうそう、そういうこと、うん、
はいはい、
そういうことです。はい、だからいわゆるビリサーブツっていう中心にいる、なんだろうな、その軸みたいなものがあって、その周りをぐるぐる回ってる仏様たちが、そういろんな会話とか、なんだろうな、そのいわゆる祝い事とかを話していって、
うんうん、
それがまとまっているのがこの華厳経っていうふうなお経なんですよね。すごいでしょ、自分で語らずして、この、ね、2400ページ、2500ページぐらいの本を作ってしまう、このビリシャナ仏。
まあ、
くない？
いや、すごいね。すごいし、まあ、
うん、
ね、イコール、まあ、ブッダだと言われたら、まあ、納得するかな。
まあね。そうそうそう。
はいはいはい。まあ謎だね。ただ、
うん、謎でしょ、
うん、
うん。謎だし、あのね、まあちょっと改めてさ、じゃあ、ブッダと言われたらって話あるんだけど、今さ、ちょっとまた全然違う本で、あの、仏教百話っていう本を読んでて、
ほうほう、
まさにその、ブッダが生きていた時代というか、
うん、
ブッダ自身が教えを、なんだろうな、伝えていた時代の、まあいろんなエピソードとかをね、あの、100個集めましたよっていうふうな、100個というか、まあ50個ぐらいかな。
ほうほうほ
う、うん、集めましたよっていう本が、あ、嘘、ごめん、100個か。
ちゃんと100あった。
100はありました、はい、うん、今見ていたら。っていう本があるんですけれども、
うんうん、
あね、やっぱそこで語られてるブッダの話っていうのはすごい素朴なんだよね。
うんうんうん、
やっぱ喧嘩すんなとかさ、
うん、
なんかあの熱くなるなとかさ、
はいはいはい、
まあ、なんかそんなことばっか書いてるんだけれども、うん、やっぱりその、いわゆるブッダ自身が言った言葉っていうのは、すごく簡単なというか、
うん、
平易な言葉だったっていうふうにやっぱり言われてるんだよね、
うんうんうんうん、
ただそれがやっぱり何百年、まあ、千年近く経った時に、いや実はブッダっていうのはここまですごいことを言っていたんだとか、
うんうん、
こんな高尚なことを言っていたんだとか、
うん、
やっぱりそういうふうなことがどんどん出てくるわけなんだよね。
ああ、そうなんだね、
うん、
はいはいはいはい、まあ必要だよね、あの仏教すげえ、まあ
ね、
って言わさないといけないからね。
え、そうそうそう。やっぱただね、うん、喧嘩するなとブッダは言いましただけでは、やっぱり多分なんか、問題なかったんだろうね。
まあ、確かに、あの、
うん、
やっぱり一般の人たちに布教するっていう側面と、
うんうんうん、
あとは、あれだね、やっぱ華厳宗とか、なんとか宗、うん、なんとか宗って、多分、うん、その宗派同士の争いじゃないけどね、こっちは本物だみたいな
もの
もあったとすると、
うん、
ね、そういうのも必要になるだろうね。こっちこそが正当になる。
あ、そうなんです。そうなんです。
すごいんだって言わないといけないっていうね。
ね。
うん、
そうそう。だからまさにそういうのを歴史の積み重ねとして、ね、こんだけ今、仏教の中でもそのね、小乗仏教と大乗仏教があり、大乗仏教の中でもいろんなものがありっていうふうになってきてるんだけれども、
うん、
まあ、本来の仏教っていうか、ブッダが言ったことは、多分すごい素朴なことでしたでしょうと。
うん、
ただやっぱそこに、紐づけて、いや仏教っていうのはこんだけすごい教えなんだよ、でブッダっていうのはそれをあらゆることを分かっていたんだけれども、あえてすごく簡単な風に言っていたんだよねみたいな、
うん、みんな、
でも我々はそう、我々っていうかその華厳宗ではその本当の教え、ブッダが語らなかった、語りたくても語れなかったその本当の教えっていうものを、もうそのまま仏の言葉として伝えるんだぜみたいな、まあ、結構そんな感じのお話なんですよね。
まあね、二次創作っていうとめちゃくちゃ、うん、あの失礼だけど、
まあね、いやでもそんなものだとは思う、
世界観レベルから、うん、あの創作してる感じは、
うん、あ、そうです、そうです、
あるね。あ、ちなみにさ、はい、この華厳経、華厳宗、
はい、華厳経かな、
うん、何なの、あの、いわゆる、あの、上座部仏教とか、はい、大乗仏教とか、はい、そういう中で言うと、どの辺に位置するとかってあったりするの、なんか。
で、今日大乗仏教だね。
へぇ、あ、そうなんだ。
うん、うん。大乗仏教の中で、やっぱ法華経とか般若経とかが結構先に出てたらしくって。
あ、
その第二世代ぐらいな感じ。うん。
へぇ、あ、じゃあこの、なんて、華厳経自体がなんて、4世紀みたいな話したけれども、
うんうんうん、
その前に、ちゃんとその、うん、なんか中国とかかな、
うん、
では、さっき言った般若経とか法華経っていうのはもうできてた。
そうです、できてました。
あ、
うん、
そうなんだ。あ、じゃあ浄土経とかそういうのよりは古いけれども、うん、般若経とかそういう、法華経よりは、新しいんだ、
うん、
この華厳経っていうのは。
そうです、そうです。もうちょっと言うと、その、ナーガルジュナがまあ2世紀ぐらいに活躍したと言われていて、やっぱり彼からその大乗仏教が始まったっていうふうに言われることが多いですと。
うん、やったよね、その阿弥陀ルマ哲学みたいなものをこう、うん、全部あるあるみたいな人たちを、いや、ないんだみたいな、空だみたいな話をして、
そうそうそう、
大乗仏教的な話をし始めたみたいな。
それ
は2世紀か。
うん、はあはあ、2世紀ぐらい。でそこから200年ぐらい経って、この華厳経っていうものが、漢訳とされて成立してきますと。だから4世紀。
うんうん、
で、実際その中国で華厳宗っていうのができるのが、600年ぐらいっていうふうに言われてるんだよね。
うんうんうんうん、
この時に途順という人が始めたらしいんだけれども、
うん、
でその華厳経ができてから200年ぐらい経ってるわけで、
うんうんうん、
まあ、やっぱそのなんかね、あんまり、やっぱこう難しすぎて、宗派になるまでそんぐらい時間やっぱ200年ぐらい経ったんじゃないみたいな。そう。うん。
なるほど。
やっぱ形にできなかったんじゃないっていうふうに書かれたりもするんです
よ
ね。
人集めるの大変だったんだね。わかる人。
そう、
知り得てる人もね。
布教するにもね。
うん。
やっぱその途順さんすげえって話なんですけれども。
うん、うん。
うん。なので、華厳経、華厳宗は大乗仏教の一つですね。
うんうん、なるほど、なるほど。はい、
はい。っていうような感じで、なので、まあ、仏教って言って、やっぱ本当いろいろありすぎて、ちょっとよくわからんっていうふうな話もあるとは思うんですけれども、
うん、
あくまでもその華厳経としての仏教って見たときに、やっぱりどんな教えがあるのかとか、
うん、
まあね、さっき言った通り、まあ、ある種難しいからこそ奥深い、わかりにくいからこそ、なんだろうな、他の教えではないもの、世界観が語られているというものが、やっぱりこれはね、ちょっと、いわゆるこう裏、表と裏であったりするので、
うんうんうんうん、
それをですね、今回ちょっとぜひ少しでも皆さんと一緒に学んでいきたいなというふうに思っておりますというふうな感じですね。
はいはい。わー、なるほど。ちょっとこの、はい、華厳経か、華厳経ね。
華厳経ですね。
なんかこれの、
はい、
なんていうのかな、うん、まあ、お城だったとしたら、
はいはい、
その守りの硬さというか、あの堀が何重にも巡らされていて、めちゃくちゃ、
はいはいはい、
攻略、
うん
うん、めっちゃ大変そう、不可能みたいな、
あ、そう、ね、
ものすごいのを想像するね。例えばブッダがさ、
うん、
もうちょっと簡単にね、うん、君たちもっとこうしようよみたいな、喧嘩すんなよとかって、
はいはいはい、
めちゃくちゃこう、まあ、親しみやすいとすれば、
うん、
もう門前払いというかやばそう
そうね、そう思う。だから、うん、ブッダはね、最初閉じこもろうと、ね、お城で言うとお城に閉じこもろうと思ったけど出てきてくれたみたいな話だけど、
うんうんうんうん、
もう華厳経は別にいつでもどうぞどうぞって言いながら、
うんうんうん、
それこそハンターハンターの試しの門みたいにめちゃめちゃ力がないと開けられないみたいな、
うん、はいはいはいはい、
うん、そう、なんか片手で200キロありますみたいなそのぐらいのやっぱりこうなんだろうな、ちょっととっつきにくさはあるかもしれない。
あ、
うん、
そうかそうか、別に籠城してるわけじゃないのか、いつでもどうぞって言ってるのか、
いつでもどうぞなんだよ、うん、ただだって教えもあるでしょ、分かりやすいでしょ、でも2500ページありますみたいなそう、これ読んだら分かりますからって言って辞書2冊バーンと押さえるみたいな。
面白い、うん、別にそうか、お高く止まってるわけでもないしと、
わけでもない、
ね、うん、
そうそうそう、
すごい、まあちゃんとすごいのありますっていう話なんだね、
うんうん、ありますそうそうそう、うん、そうなんですよね、
はあ、うん、面白いね、なるほど。でも、
ね、
だってさ、こんな日本、まあ、一と言ってもいいぐらいさ有名なやっぱ東大寺のね、うん、
はいはいはい、
大仏があるわけで、それが基本経典のだけはね、なんかで聞いたことがあるっていう、
うんうん
う
ん
う
ん、
そんぐらいものすごいものを作ってるのに、
うん、
ね、こんなに知らない、
うん、
中身が知らないとか、
ね、うん、
そ
う
そ
う
そ
う、
ある意味その浄土宗、浄土真宗が1500万人、
うん、
に対して数万人、4万人だけど、そう
そうそう、4万人。
ねえ、ちょっと、
うん、
何もなんだろうっていうね、この、なんだこの不思議さ、
あ、ね、
うん、っていうか、うん、そこだけは今回伝わったかな。
そうですね、うん、そうなんですよ。なんで、うん、なんとなく知ってる感覚なんだけど全然知らないみたいな不思議さだよね、
うん、
得体の知らないものっていう。
私すごそうなのは分かったっていう、
うん、あ、いや、でも分かったです。あのね、なんとなくそうね、あのすごそうさというか、うん、なんかすごいものがあるぜっていうことだけでもね、うん、今回伝わっていれば、はい、
うん、
あとはね、じゃあそれをちょっとずつ、こう、カリカリカリカリって、あの、なんだろうな、解きほぐしていくみたいな感じなので。
いや、うん、そうだね。うん、なんか、うん、オーラだけ、あの、全然、はい、あの、真っ黒で顔も見えないけど、うん、オーラだけ感じたかな、今回は。
そうですね。はい。なので、なんとなくね、そのね、あの、全くわかんないもの、ちょっと表情ぐらいで見ていきたいなって、もちろん全体像なんかつかめないし、
うんうんうん、
それがどのぐらいの大きさかとか、なんだろうな、うん、実際どんな顔をしてますかっていうところまでは多分わかんないと思うんだけど、うんうん、なんとなくこんな表情をしてらっしゃるんですね、とか、うん、なんとなくこんな雰囲気の人なんです、人というかね、お城なんですね、うん、みたいなさ、そういうことだけでもね、みんなと一緒に理解していけるといいかなって思ってるっていうふうな感じですね。まあ、理解というか味わっていきたいって感じ。ね、
はいはい、まあそうはね、確かに確かに。
うん、うん、うん。
いやー、わかりました。いやー、楽しいわね、はい。この、久々の東洋館、うん、全くあの、そうだ、試しの門の入り口に来ましたみたいな話だから、なんも、な、は、ん、い、もわかってないんだけどね、
う
ん。
そうですね。はい。
わかりました。じゃあちょっと次回ね、ちょっとハヤトにね、うん、ちょっとその試しの門をちょっとだけ開いてもらえれば、感じはね、こちらは全くびくともしなかったんでね。
あの、ちょっとずつね、垣間を見ていきたいという、
はい。存在すらも知らなかったんでね。わかりました。いや、ちょっと次回、はい、じゃあその内容ですね、楽しみにしていきたいと思いますんで、基本今日楽しんでいきたいと思います。では、引き続きよろしくお願いします。
お願いします。今回もありがとうございました。